アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渡です。だいぶ風邪も治りまして、いきなり私事ですけども、しっかり喋れるようになってまいりました。この前ですね、ちょうどアークの、この番組のね、アドレスの方にですね、いつも聞いてくださっているリスナーの方が、私の風邪が良くなりますようにということで、メールいただいて本当にありがとうございます。だいぶおかげさまで、良くなってまいりましたよ。もう、そんなにごほごほ放送事故をね、起こさないようになってきたと思います。放送事故が起きてもね、こう、普通のね、一般の、なんちゅうですか、民放的なこう番組だったら、絶対それはね、編集できるもんは生じゃなかったらカットすると思うんですけども、そこをなんかこう、カットせんとね、放送できる、できるというか、あえてするっていうのは、これめんどくさいから、切ってないっていうわけじゃなくて、なんかそれはそれで、こう、なんか違うもんが生まれてんちゃうかな、みたいなことを勝手に感じながら、咳とか、出しちゃったりとか、勝手に出るんですけど、してたような気がします。今週も頑張っていきたいと思います。11月の20日、火曜日でございます。毎週火曜日はですね、ちっこアークをスタジオに行われてます、月例トークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。このアートと日常をつなぐ、トークサロンというテーマでね、行っているアークトークコンピレーションなんですけども、コンピレーションと名が付いているように、こう CD のね、オムニバス作品とかコンピレーション作品ってありますよね。みたいに関西で活動しているいろんな、ざっくり言うといろいろ面白い実験的なことをやっている活動をしている人たちをですね、そういう風にいろんなジャンルの人をぎっしり集めてですね、1枚の、アルバムのようにパッケージしようという、そういうトークサロンでございます。そして録音内容は、この火曜日のアークオーディオでいつも配信しているというわけなんですけども、今月11月にお届けしてますのが、10月の27日に、行われた、アークトークコンピレーションボリューム8。痛みの哲学、接触の技法、コンタクトゴンゾの実践ということで一瞬咳が出かけたんですけども、コンタクトゴンゾというアートユニットがいます。大阪出身のアーティスト3人組なんですけども、最近では大阪府立現代美術センターというところのアートプロジェクトに参加されたりとか、している、新進気鋭の作家さんです。海外のね、韓国の方でもね、作品発表する予定があったりとかね、いろんなところで活動されてるんですけども、この方々何をしてるかというとね、美術のシーンで活動してるんですけど、いわゆる美術ではなくて、だからといって分かりやすい現代アートなのかどうかも分からんようなことをやってます。簡単に言うと、公園とか、そういう公共施設の、人が通るような場所で突然殴り合うとか、メンバー同士が殴り合って、それを、記録して、YouTube に公開したり、展覧会では、写真、映像を、展示したりとかして作品にしてるっていう、そういうかなり奇特な作家さんなんですけども、彼らの活動をいろんな角度から、4回の区切りでね、お届けしてるわけの、今回は、その3回目になります。コンタクトコンドさん、なんでこんなことをやってますのという、いろんな質問を、していく、この回なんですけども、今回ね、どういったところを取り上げているかというと、YouTube とかね、まさにアークオーディオ自身が、ポッドキャストっていうインターネットラジオのメディアなんですけども、そういうメディアを使ってなんで発信してるのっていう、ところのね、話を、ちょっと突っ込んでしていきたいなと思って、そういう話が、結構メインになっていると思います。それではどうぞ聞いてください。
塚原さんおっしゃって、くださってたようなアートとしての、ちょっと言葉難しいですけども、その戦略的にそういうふうなアートで持っていくことによって自分たち自身がどういう認められ方をするのかとか、どういうふうに捉えられるのかみたいなのをちょっと見ていきたいっていうことなんですけども、そのあたりって、メンバー皆さん同じような考え方なんですかね。
どうですか。
例えばそのコンタクトコンドっていうのがユニットじゃなくてさっきメソッドであって、例えばメソッドであるってことはこの3人じゃなくてもどっかで知らないところでコンタクトコンドはあそこでやってたよみたいなことになったら面白いなっていう話をちょっとされたと思うんですけども、なんかそういう意味ではみんなの関わり方っていうかモチベーションが違うかったりしても コンタクトゴンゾ楽しめるのかなちょっと思ったんですけども、
それはそうやと思います、うん、みんな多分全然違うと思うし、あのなんやろ、まあ、僕はちょっと無理やりこっちにガッて引っ張ってって、はいはいはい、ちょっと試してる部分がすごくあるんだけれども、多分カキオさんとかちょっとまた感じちゃうかな。
あ、結構自分その、そういう場に放り込んで見てみたいという気持ちももちろんあるし、はい、あともっとマニアックに、
はい、
こう接触だけしていたいみたいな気持ちもあるし、それ結構気分で
本気のモチベーションで結構
気分で変わったりもしますけどね、はい、ただやっぱりその接触コンタクトというのをその僕らと社会とのコンタクトとかいろいろふうに考えていって、
うん、
そしたらなんか全部つながるというか、
うん、
あ面白いなと思われてできるんで、
うん、
バランス取りながら、
どうですか。
僕も結構今秋尾さんと似たような感じですね、うんうん、それがまあ、アートの方面に放り込まれようが、
うん、
その、まあ、社会との接触っていうところに持っていかれようが、
うん、
まあ結果どういうふうになるかというのは全く想像つかないんで、それが楽しいなっていう気はしてますね、
うん、なるほど。なんかその、作品として成立してないようななんというか、でも一応発表するからには作品であるっていうようなこうぐるぐる回ってる感じがするんですよね、見ててなんか、でそれっていうのは結局そのなんかなんていうか日常的な、まあ、本来の生活みたいなところを、
うん、
基盤にもともと始まってるのかなってちょっと私は思ってたんですけども、例えばその公演プロジェクトをやってるのも、まあ、非常に日常的な、まあ坂道ゴロゴロ転がるのが日常的かどうかちょっと分かんないんですけども、落ち葉である落ちてくる葉っぱであるっていうようなまあもの、そういう、ね、現象自体であるとか、例えばで1年間何かをこう立ち上げるためにと山登りに行ったりとか飲みに行ったりとかっていうようなところからちょっとずつ今の作品っていう形態に近づいていったっていうところがすごいなんか面白いなっていうふうに話聞いてても、だから作品作ろうぜっていう感じでなんか始まってやってるっていう感じがあんましないですね、なんか話聞いてて、でその辺も実際なんかもう自然にできていって今後も変わっていくっていう感じですかね、形態としては、
うん、変わっていくと思うんですよね。
なんかね、その接触っていうところをおっしゃってるんで、ひょっとしたら接触の仕方が違うのもをこれも接触やなっていうのをもし仮にその竹尾さんとか発見されてたら、コンタクトコンドみたいな今みたいな見た目にならなくなる可能性もあるってことなんですかね。単純に今みたいにこう、まあ、殴り合うというか、なんかこう絡み合ってるっていうようなところのも形態すら変わっていくってことは今後あり得るんですか。
あり得るとは思いますね、うん、本当にもう達人みたいになって全然動かさずに、
うん、
でも自分らはすごい接触してるみ
たいな、そうそうそうそう、なんかもう違う世界に行ってしまうみたいなことあるんかなと思って
自宅でこうやってやりながらこう、うわーってなって、
なんかね、空気だけが動いてるみたいな見えるみたいな映像でもみたいなこともあるんかなというふうな、
逆にそうなったらもう楽しい、
多分そうなったらアートとかの世界にも飛び越えてすごいところだよね
逆に見た目わからんから誰も買ってくれへん
どこに
買ってるだけのやつになんでギャラ払わなあかん
どこに行くねんこいつらみたいなでもなんかそんなんをやりつつもなんかこうまた分かる分かるとか言い出すやつもいるあいつら面白いよねみたいな、なんかようわからんおっさんとか覚えていて
結構振動したな
そこまで行ったらもうほんま究極にすごいな
と、それはこっちがビビりますね、
ビビりますよね、なんかどんどんこう一人歩きしていくコンタクトボンドがあることがあるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと話もっと戻しますけども、なんかちょっとメディアについての話をお聞きしたいと思うんですけども、
メディア
実際その記録されるじゃないですか、
うんうんうん
うん、まあそのまあもちろん発表することが前提だから、サントリーミュージアムでやった時みたいなパフォーマンスだけだったらその時にまあ見たらいいと、
うん、
でも展覧会とかだとやった行為が、
うん、
まあ映像であるとか、
うん、
ね、殴り合ってる時の写真であるとかっていう形何らかの記録として展示されますよね、うん、で実際活動の番組なんか YouTube で映像アップされたりとかもしてるけど、その辺のなんか戦略というか意識的にそういう映像とか写真とかっていうのをいろいろ分けて発表されてるって感じなんですかね。
意識的であるかもしれない、
うん、なんかその YouTube をね、うん、使ってるっていうところが僕結構引っかかったんですけども、うん、なんかいやそれは単に最近 YouTube みんな使ってやってるから発表形態としてありちゃうと思ったような、うん、まあ、それぐらいのきっかけなのか、それとももうちょっとその深いというかね、うん、もうちょっとそのメディアの特性みたいな意識して YouTube の、うん、をたくさん活用されてるのかっていうところをちょっと、うん、引っかかったんで聞かせていただいたら、
まずまあなんていうかその自慢したかった
の。分かりやすいですね。自慢したかった
の。どやと、
はい、これどやねんと、うん、お前らと、
う
ん、
でその関西にいてる人たち、まあ、関西じゃなくてもいいんだけれども、うん、もうちょっとこれを見せて勝負したいと思ってる人たちにどう届けたらいいのかっていう時に、うん、やっぱり今ネットというのもすごい公共の場になってきてる、
はい、
そこに、まあ、こういうのを掘り込むのが一番早いんじゃないか、
うん、
どうやと、
うん、
それで至れっていう、
うん、
プラスそれがただ、
うん、
YouTube ただやし、はい、で実はあの関西 の、 その JCDN っていう、ジャパンコンテンポラリーダンスネットワークっていうところも、
はいは
い、そういうふうにアーティストダンス特にパフォーマンスやってるアーティストは、うん、映像をどんどん出していけと、
うん、
言ってその自分たちのサイトでそれを、出せるような仕組みを作ってはる。
CCDN さんがそれを作る。
そうそうそう、だからサイトで、会員登録しているアーティストはそこに映像をアップロードできる。だけれどもお金がかかるっていうのがあって、
なるほど、
でそんなお金なかったし、そのっていうかただやし自分で編集できるし、うん、撮ったやつ今日アップロードできるし、
まあそれにね、こうなんとなくダンスとかで検索して例えばタグっていうかキーワードで引っかかって、うん、コンタクトコンドってこれ何やねんみたいなことありますからね、うん、特定多数の人が。
で実はその今ヨシャラとかに入ってんのも、まあ、話をもうちょっと戻していくと、はい、YouTube を見てくれたからっていうのが結構話のほとんどで、
うん、
なんかいろんな他の人とかプロデューサーの人とかと、うん、あの話す時も、うん、とりあえずもうリンク全部送るんですよ、
はいはい、
こんな感じです
と、はい、
でそれ見てもらったら大体、まあ、だいぶ現場とは違うんだけれども、はい、こういうことだというのは伝わるので、
はい、
まあ、そこから改めて資料を送ったりとか、そういうなんていうか、もう途中からここも真剣に打ったろと思ってたから、うん、どんどん取ってっていう、う
ん、まあそのプレゼンツールとしてかなり活用できるっていうようなところと、まああとあれですね、もう単純に、まあ、誰が見てるか分からへんっていうような
予算、
う
ん
うん、もあって、
はい、なんか海外にいる友達にもすぐ送れるし、
う
ん、
確かにそうですね、うん、はいはい、なんかその辺がすごいまあ気になったのと、あとそのプロフィールでね、書かれてたもんで、プロフィールじゃないかな、私はちょっと、おそらくコンタクトコンドさんがなんかそのコンタクトコンドについて塚原さんと加京さんが書かれている記事を見たんです。確かログ大阪っていう、まあ、ウェブサイトで上げられたと思うんですけど、そこでなんかそのコンタクトゴンゾの行為自体もまあ一つのメディアとか身体自体もメディアみたいなことがなんとなく書かれてた気がするんですけども、なんかその辺のこととその時に言っているメディアっていう意味と今実際作品の発表の一つの形態としてのメディアっていうところは同じ意味のメディアっていう意味で使ってるのかなってちょっと思って分からなかったんですけども、そうやって柿尾さんが書いてあるんですかね。
書いてましたっけ。
なんか今見たら分かるかな、なんかそういうことが書かれてたような気がして、行為とかその身体としてのメディアっていうのはどういうことなのかなみたいな、ちょっとしたらごめんなさい、ログ大阪じゃなくて予想の人が書いてたことなのかもしれないですけども、うん、コンタクトコンドの説明でそういうの書いてる記事をちょっと見つけたことがあって、
ログ大阪かもしれないですね。
そうですね、うん、ログ大阪なのかな、なんかそのあたりもしなんかこう、うん、コメントがあればしていただきたい、うん、
非常に難しい質問。ロカキョさん何かありますか、
タイプ質問
いやでも今自分で質問して難しいこと聞いてしまったなと思いましたわ、うん、なんでそんなこと聞いたんやろと思いつつ今ちょっと探してます、うん、ブログの記事を。なんかそれが結構ねすごい興味が、なので、あ、今出てきましたね。ちょっと待ってくださいね。あ、もうなんか塚原さんです。
ああ
書かれてるの。でしかも、まあ、ちょっと私が株代解釈をしてたみたいで、1行目に早速書かれてるんですけども。うん、ここは結構気になったんですけど、僕はコンタクトコンドとはこの世で最速のメディアである肉体を用いて、で人間の意志の強さ愛の確かさを時間の相対性とエンドルフィンの脳への、って難しいこと書いてますね、作用をと共に確認し加速させるものだと思っていますの、この最速のメディアである肉体っていうところのこの言葉にすごい僕は結構反応して、どういう意味合いでなんか使ってはるのかなっていうのはちょっと聞きたかったなっていうことです。なんかそれが結構コンタクトコンの活動のなんか何かに触れるんじゃないかなってちょっと思います、
うん、こうなんか人と仲良くなるときに、
はいはい、
言葉で、
はい、
俺こんなやつで、
うん、
こんなん好きで、
うん、
お前も好きやでっていうよりかは、
うん、
ガッて触る方が、
うん、
もう絶対伝わるのが早いと思う、
はあは
あ、僕はよく人と初対面であれなんであれ会って、はい、
うん、
なんか会話をしていると、
うん、
でちょっと面倒くさくなってきたらこうやってガッて触ると、
うん、
そっちの方がもう向こうも、こっちを受け入れてくれるのが早いし、こっちも向こうに対する思いというか、
うん、
まあ、敵意はないというか、
うん、
その親近感というか、
はいはいはい、
がすごい早いんですね、そっちの
方が。なるほど、うん、
であんまりそういうのが実はなくって、
うんうん、
でまあ、海外の人って結構握手をしたり、
うん、
抱き合ったり
っていう
のが、それは一つの、
うん、
文化的な方法になってるんだけれども、その接触する方が早いっていうのを僕は信じていて、
うん、
でそれに対する言語というか、
うん、
まあ、言語、
うん、
なんかね、その言語もすごい偉そうな話してますけれども、うん、言語というのが僕はすごいものを固定していって保存していくものだとすごく思っていて、はい、で何かその人間が、まだ認識していない、概念上認識していない何か動きがあって、
うん、
それをどうしても捉えたいと、
うん、
不明なものがあるとやっぱり危ないので、
はい、
不明でなくすためのツールが言語であるとすれば、その言語で固めたものがブレたり動いたりしているとちょっとまだ危ないから、完全にピタッと固めてしまうと。方向としてはその未来に開いていく力も、まあ、結果的にあるかもしれないんだけれども、なんかこう、歴史のためというか、そういうなんかあまり動的に僕は感じられなくて、だからまあ実はコンタクトゴンゾも語られていくとすごい、まあ、そういうことが起こっていくんだけれども、
うんうん、
なんていうかそんなに瞬間瞬間起こっていることに対してどこまで正確なのかとか、その言語が効力を発揮するのまでの時間とかが、
うん、
遅いような気を僕はしていて、
なるほど、はいはいはい、
それは別にその目的が違うから当たり前でいいんだと思う、ね、
うん
うん、コンタクトゴンゾに関しては接触というのがそのもしかしたら言語ほどなんかその、固定された概念をボンボン飛ばせるわけじゃないんだけれども、うん、相互理解のためには一番早い、
はい、いや結構それ多分コンタクトゴンゾの活動のかなり軸を示している気がするんですけどね。なんかそのコンタクトゴンゾ自身が、うん、まあ、作品というような枠に収まらないということは、僕は作品っていう枠はイコール多分言語だと思ってるところがいっぱいあって、
うん、
で作品っていう枠の中に理解できないものが織り交ざってる状態が多分理想的な作品なんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。 で、そのスピードがどんどん言語によって固定概念が固定されていくスピードが多分速くなっていってるとは思うんですよ。最近何でもすぐになんか、うん、アートの現場とかでも特にジャンルをすぐに決めてしまう、うん、ようわからんもんがなんとかアートだって言ってしまうっていうところを、でどんどんどんどん進んでいくけども、それにまあ反発するというか、反発じゃなくてもその反発どころかも同じ言語に乗っからずにそれていく方向でもうようわからんことをやり続けると、でようわからんことをやり続けたら言葉の方もどういう風に追いかけていったらええかわからんっていうような、なんかいたちごっこみたいな感じになって、でそれでなんか言葉よりも先にようわからん状態っていうのをどんどん作り上げていってるのがなんかコンタクトボンドなのかなっていう風に結構今聞いてて思ったんですけども、なんとなく私を、うん、思って、でその接触っていうことで、言うとちょっとよくわかんないんですけど、接触っていうのは拡大解釈するとコミュニケーションっていう風に捉えていいんですか？全然違う、もっとなんか身体的な接触そのものを指すんですか？両方なんですかね、それ。
僕は両方、
両方、うん、そのあたりは皆さん両方
指す、両方、
なんかね、クイズ番組みたいな、うん、そういうぐらいかな、片方みたいな人もいるんですけど、西川雅さんっておっしゃる、ご存知の方もおられるかもしれないですけど、大阪大学のコミュニケーションデザインセンターってところで、教員とらえている、看護とか医療現場で その患者さんとのコミュニケーションというのをテーマにいろいろ活動されている方とコンタクトボンドが一度一緒の場でトークのイベントかなんかをされたっていうのを私ちょっと行けなかったんですけど聞いて、なんかそれをその2組の関係というかね、その2組が組み合わさってる地点で何かこうコンタクトボンドっていうのをやっていく方向とか、そのコミュニケーションとかっていうのがなんかどう考えてるのかなってすごい気になったんですよ。でなんかその、西川さんという、まあね、片や看護の、医療現場とかで、されてた方とそのコンタクトコンドガートの現場で現在されてることっていうのはどういうふうな形で会話がその場では、されたのかっていうのをちょっとなんか紹介していただけたらな
と思います。あんまり、うん、お互い何をやってるかがどうっていうよりかは、うん、すごいなんか人と人との会話っていう、はいはいはい、あんまり僕は、うん、そういう風に感じてますけど、ね、うん、すごい、インプロな、
はい、
インプロな、いやなんかね本当にそのなんていうか枠組み自体がすごいこう変に見えるかもしれないんだけれども、
うん、
別になんかすんなり、
うん、だから別にそんなじゃあ、まあ、枠組み自体分かれているっていうような前提でもなく、割とそこはもうすんなり飛び越えていって、
なんかもちろんその看護という現場のプロの人で、
はいはい、
っていう前提はもちろん あるんだけれども、別にな、あんまりねそういうの関係なく
普通に喋れたみたいな感じ、
なんか普通に喋れた、うん、なんか人と人っていう感じ
その西川さんとも、はい、コンタクトボンドしたりして、
西川さんとコンタクトボンドしたんですか？
した
50のおっさんでコンタクトボンドさせたらやばいんじゃないですか
いやこの間も中之島のアートプロジェクトで設営したって、僕はたまたまその、はい、ダンスボックスの企画のツアーで帰ってきて、はい、帰っていった瞬間に横から西川さんに襲われた。
ああそうなんです
か。ゴンゾで、
ゴンゾでいきなり、
うん、俺は第4のゴンゾだっても言ってくれてはるんで、
うん、
もう
共有ノリノリですね。
そこを共有してます
なるほど、ゴンゾがちょっとずつ広がっていくじゃないですか、
うんうん、
そんなら今日話聞いた人もひょっとしたらね、どっかねゴンゾがね、
うん、
起こるっていうこともね、
うん、
ありえるかもしれないとは思うんですよね、うん、なんかあんまりなんかやらなさそうなこう雰囲気持ってある人も割と文化系な感じですけど今日は集まりたいはいはい、どうもありがとうございます。
はい、聞いていただきました、アークトークコンピレーションボリューム8、痛みの、哲学、接触の技法、コンタクトゴンゾの実践より、第3回目をお届けしました。まあ様々なこと今回もいろいろ出てきたんですけども、 そうですね、YouTube の話とかまた出てたんですけども、いわゆるその、ね、インターネットっていうのもどんどん公共的な空間になっていってますよね、広がってきて。まあ、そこの中で、不特定多数の人に見られる、まあ、ある種のプレゼンツール的なものとして YouTube を活動してるという、割とまあ、比較的シンプルな理由を、いただきました。これは、いろんな美術家の方でもね、自分の、なんていうんですか、ポートフォリオ的な、作品を紹介、自分の活動歴の紹介を、するために映像を使うと。で、映像を使ってね、それを人に手渡しするのもあれなんですけど、もう、フリー素材として公開してしまえと、自分の作品とかを。で、公開するんやったら、自分のサイトだけじゃなくて、YouTube みたいな、いわゆるポータルな場に上げてしまうことによって、いろんな人が、タグを検索して、引っかかってくると。で、そこでまた、見知らぬ人とのコミュニケーションがインターネット上で生まれたりとかして、で、実際リアルな天安南街っていう場所に呼ばれたりもすると、いうことが、まあ、起きてきてるので、そういう意味で、コンタクトゴンゾは、そういう、まあ、やってること的にそういうプレゼントに適したことっていうのもあると思うので、やってるということの話を、いただきました。あと、まあ、身体、行為としてのメディアっていうところのちょっと突っ込んだ話をね、どんどんしていってたと思うんですけども、まあ、ちょっと僕もいろいろ喋ってたんですけども、言葉と、身体の違いというか、言葉が、まあ、理屈を作るのに対して身体っていうのは、どんどんどんどんそこが動いていく中でよくわからないものっていうのになっていく。それを言葉が固定していくんだけど、それにまた輪をかけて分からないことをやっていくっていうことで、まあ、ある種の、アートのわけの分からなさっていうのを継続させていく、もうアートのわけの分からなさというより、わけの分からなさですね、ただのね。アートの枠さえも超えていく、そういうクリエイティブなことっていうのを、コンタクトゴンザは目指しているんじゃないかというような話があったんですけども、この辺はね、本当にもうまず YouTube の映像とかね、リンク貼ってるのを見ていただいたら、どんなことでも簡単に言葉で言えちゃうんですけど、あれはこういうアートだとか、こういうことやりたいんでしょって言えちゃうんだけども、本人たちはいろんなことを言われれば言われるほど、こう、逆にテンション上がるというか、モチベーション上げて、わけのわからん方向に行こうとしてるすると。まあ、その、なんちゅうかね、いたちごっこと言いますか、追っかけっこしながら、自分たちの表現っていうのが、こう、よくわからない方向に、でも、上向いていく、上にあくまで向いていくんですよね。消化されていくっていう、ところだと思います。だから今度、コンタクトゴンゾがどんな活動になるかっていうのは全く予想がつかないですね。それこそさ、言ってはったように、もう空気が動いて接触してるとかいう段階に、北斗の拳みたいな、ドラゴンボールみたいな世界にもなるのかもしれないなとも、ちょっと思っておりますけども、いかがでしょうか。はい、ということで、今回また、こういった形でお届けしました。次週の11月27日はいよいよパート4ということで最終回なんですけども、コンタクトゴンゾの活動の会場の質問を中心に、お届けしたいと思いますんで、ぜひ聞いてください。はい、ということで、11月20日の火曜日のアークオーディオでございました。明日水曜日は、相変わらず、ボソボソといつも通り楽しくお伝えしております、カエルさんの日常露天掘り、アートボイスコラムをお届けいたします。そちらも楽しみに聞いてください。それでは、アークオーディオ浅田渡でした。